皆さんおはようございます。
おはようございます。
週末後半、週の後半、激しい雨が降ってですね、九州地方では大変な被害を受けているニュースを聞きました。被災地どうなっているかなと多くの方が祈りに覚えられたのではないかと思います。今日は気持ちよく晴れて、来る足もですね、守られてよかったなと思います。昨日岩崎さんの牧場カフェでですね、久しぶりに、泉会の世代の方たちですが、集まって、15、6人ほど、集まって、ちっちゃい、お子さん連れの方もいらっしゃいましたけど、たくさんのピザを食べたんです。焼いて、美味しかったですね。夕飯食べれました？ね、フライパンで3つオーブンでもうバンバン焼いてですね、いろんな具材乗せてですね、わーわー言いながら、我を忘れてというか、いただきました。気がついたらもうお腹がいっぱいで、でもそのお腹がいっぱいの中でみんなでしばらくですね、分かち合って最近のこと、そしてまた今教会でどんな人が来てる、そして、改めて分かち合うと、いろんなことが分かってですね、その思いの中で過ごしていたんだなと、少しゆっくりとした時間を持ちながらですね、祈りの時も持てて感謝でした。また今日、この礼拝の場に、来ることができて本当に嬉しいです。今朝このマタイの福音書を開きました。皆さんよくご存知のところですけれども、イエス様はこの最初を読んでいただいた22節、弟子たちを強いて、無理言ってというんでしょう、さあさあと、半ば強引に船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸、ガリラヤ湖の湖畔に、おられてですね、そして向こう岸にベサイダというところに弟子たちを行かせて、その間に群衆を返してしまわれたというところから今日読んでいただきました。この少し前に群衆がイエス様と弟子たちと一緒にいたことが分かります。どういう状況だったか、5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人たちがお腹いっぱいになった、そのような出来事の直後のことでした。5000人以上がですね、取り囲まれていました。人混みの中に入ると、疲れるという人もいるかもしれないですが、イエス様は弟子たちを送り出し、群衆を介して、そして23節にあるように祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。一人の時間が欲しかったんですね、イエス様。この群衆たちが集まってくるその少し前、また遡るとですね、イエス様にとってはとっても悲しいことがあったんです。それはイエス様の、いとこでもある、またイエス様の道備えをしたバプテスマのヨハネがですね、首を切られて、処刑された。そのような悲しい出来事があった。イエス様はその時も一人で降りたかった。しかしですね、イエス様を必要とする多くの人は、イエス様のこの複雑な心を整理する暇も与えずに、イエス様のところに押し寄せてきていたんです。イエス様はですね、自分の複雑な心を整理する、そのような一人の時間を持ちたいと願ったけれど、来てくる群衆に仕えて、そして5000人以上もの人が集まって、そこでイエス様の御言葉を語り、そしてそこで5つのパンと2匹の魚の奇跡を行って、群衆の霊も心も、そしてこのお腹も満たされたわけです。その後の出来事が今日読んでいただいたところです。もう夕方になっていたんですね。もう返されて弟子たちを対岸に渡し、そして群衆を解散させて、ベッサイダの方に向けて出発した。一方弟子たちはですね、船に乗ったものの、このガリラヤ湖畔で、24節に、しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。ニッチもサッチも行かず、どうでしょう、夜中3時ごろに、ボートに乗ってですね、湖を渡ったという経験がある方は、ここには、洋上研修とか何かそういうものがあればまた別でしょうけど、大きい船ではないんですよね。夜中3時、 夕方出発して夜中3時ですから、まあ、大体9時間ほどでしょうか。もう翻弄されてですね、向かい風で日中もさっちも行かずに悩まされていた。辺りは暗くな、もちろんです、夜中暗いでしょう。彼らの中にはまあ漁師もいたんですね。ガリラヤ湖が自分のまあ庭のようなところ、漁師の人がいましたが、どうにもならなかった。すると向こう側からですね、何か白い影が見える。それがイエス様が歩いてくる姿をイエス様と認識できなくて、あれは幽霊だとこう怯えたっていうんですね。恐れて叫び声を上げた。まあ男の人たち12人がですね、叫び声を上げたら、まあ雄たけびのような何か低いキャーという黄色い声よりはウォーという何か、それだけでも聞いてる方は怖くなりますが、あ、そのような状況だったでしょう。まあ私たちが怯える、私たちが恐れる、その時にイエス様はですね、いつもそばに来てください。イエス様はここでですね、弟子たち、ニッチもサッチも行かず9時間もですね翻弄していたその弟子たちのそばに来て、言うんですね。27節一緒に読みたいと思います。はい。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私が恐れることはないと言われた。今朝ですね、イエス様は私たちにも同じことを語ってくれています。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。まあ、省略聖書を開くと、元気を出しなさい、私がいる、私はあるというものである、怖がるのはやめなさい、そう書いています。今日ここから3つ見ていきたいんですが、第1番目はイエス様は恐れる、また迷う私たちにまず励まして立ち上がる力を与えてくださいます。しっかりしなさい。最近皆さん、しっかりしなさいと言われたことはありますか？大人、あ、ありました？あ、しっかりしなさいってね、何か嬉しくないですか？しっかりしなさい、まあ、どういうトーンで言われるかは別ですけど、大人になってね、しっかりしなさいって言われることあんまりないんじゃないでしょうか。そんな風に言ってくれる人いたらありがたいな、まあ、親ぐらいでしょうか。しっかりしなさい。でもイエス様は言うんですね、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。いつもですね、イエス様はそのように接してくださっています。私たちが恐れ、また迷い、不安に思うのは、まあ、どういう時かというと、自分の力が及ばないと自分が悟った時、自然の力に対してですね、嵐に向かう力に対してもうどうにもならない弟子たちがいました。どうしたらいいかわからない、そして先のこれからのことが見通しが立たない、どうなるんだろう、これから一体目的地につけるんだろうか、一体この問題は解決するんだろうか、見通しが立たない時、そんな時に仲間がいてくれればいいですが、大抵はですね、助けてくれる人がいない、何か一人ぼっち、親しくしてくれる人はいるけど心は孤独、そのように感じる時にイエス様はですね、傍らに来て、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。私だっていうのは、I am、 私だっていうのはもっと深い意味なんですね。聖書の中でエゴ、エイミーというギリシャ語がここで使われています。どっかで聞いた、ね、礼拝何度も来てる人はどっかで聞いた言葉だなと思うんです。エゴ、エイミー、私はあってあるもの。あの旧約の時代にモーセが、ミディアンの荒野からもう一度あの帝国一代を築いたファロの王様の前に立たなければならない、そこから奴隷の民を連れ出さなければならない、その、もう羊飼いであったその一階のただの人であったモーセがですね、この大王であるファロの前に立たなきゃいけない時に、 神様はこのことを言われたんですね。エゴをエイミー、私はある、私はあるという名前を持ってファラオの前に立ちなさい。エゴをエイミーというのは自分を神、私が神である恐れることはないというこの宣言する言葉でもあります。イエス様はこの十字架にかけられて死んでしまった時ですね、弟子たちは、ああ死んでしまった、もうイエス様いなくなってしまった、私たちのリーダーはいなくなった、これからどうなるんだろうと、恐れていた時、もうどうしていいかわからなくなっていた時、まさか死刑囚となってイエス様が十字架で死んでしまうなんて考えもしなかった、これから一体自分はどうなるんだろうという不安でいっぱいだった時、あのイエス様を捕まえた人が今度はイエス様の弟子としていつも一緒にいた私たちを捕まえに来て同じような痛い目に遭わせるんではないかと恐れていた時、もう助けてくれるイエス様はそばにいない、戸を閉め切って震えていた、その時どうだったでしょう。イエス様は復活されて、そのこの世にですね、集まっているところにですね入ってこられて、開口一番こう言ったんですね。平安があなた方にあるように、平安があなた方にあるように。イエス様はですね、いつも元気を出しなさい、私があなたと共にいる、平安があなたにあるようにと、いつもその言葉を持ってまず第一番に私たちに接してくださっています。中部の男の人がですね、4人の友達に担がれてイエス様のところにね、助けてくれと言った時に、イエス様なんとこの人に言ったか、最初にしっかりしなさい、あなたの罪は許された、今まで何してきたんだ、どこでどうしてきたんだ、だからそんな目にあったんだ、そんなことは一言も言わず、しっかりしなさい、あなたの罪は許された。12年間長血を患った女性がですね、もう財産使い果たしてお医者さん見てもらったけど良くなるどころか悪くなる一方、その時にイエス様だけを慕い求めてきた時、12年間ほったらかしにされたその人が、その時にイエス様何と言ったか、娘よしっかりしなさい、あなたの信仰があなたを治したのです、娘よ勇気を出しなさい。いろんな重荷を持った、いろんな問題を背負った、疲れ切ってイエス様を求めてくる人にイエス様がかけられる言葉、かけられるのは、しっかりしなさい、私があなたと一緒にいるから、恐れることはない、この言葉一つにつきます。私今でもですね、夜眠るときに床について、祈った後床についてよく思い出すことがあるんですね。それは小さい頃私は一人で寝れなかったんですね。赤ちゃんの頃から、兄がいて、兄は自分の部屋がありましたから、小さい頃からもう別れて眠っていました。私は下の子で自分の部屋もなかったので両親と一緒に寝ていましたから、大きくなっても、その習慣がずっとあったんですね。で、小学校に上がっても、お父さんお母さんと一緒に寝るというのは続きました。6年生になって、もう6年生だから、自分の部屋ももらってですね、あなたそろそろもう自分の部屋で寝なさい。2階があってですね、その2階に部屋をもらって寝るようにと言われて、ある日、その言われた翌日ですね、一人で寝たんです。怖くてですね、夜、カタッと物音が鳴れば、こうビクビクする、一人で寝ることができなかった。そしてとうとう耐えきれずにですね、両親の部屋に舞い戻ってしまった。そのことをね、今よく思い出すんです。あんなことがあったけど、今はもう一人で寝るのも全然へっちゃら、成長して大人になるってこういうことなんだなと、小さい頃できなかったことがですね、大人になってできていく、 まあ、子供の時の恐れというのは大抵がですね、物音がした、何か影が見えた、怖くてトイレに行けない、何か得体の知れないものに対しての、まあ、恐れです。経験がないから何が起こるんだろう。でも経験を経ていくと、それはこういうことだという理解の中で、それは全く恐れが、恐れというものはなくなっていきますが、しかし今度は大人になるとなっていく中でですね、この恐れの種類というものは多様化していきます。物音では驚かない、しかし大人になればいろんなところに今度は恐れというものを抱いていくようになります。恐れという言葉を辞書でいくとこうありました。悪いことが起こるのではないかという心配、まだ起こってないのですね、悪いことが起こるんじゃないかなという心配、懸念、恐怖、不安、いろんなことに、この先何かあるんではないか、まあ、小さな緊張感というんでしょうか、それが恐れに変わる。まあ、人間関係において、また明日について、将来について、経済的なことや健康面や自分の生活家族のことそんな小さな、でも自分にとっては大きな、そのようなことに対してもイエス様はですね、しっかりしなさいと、しっかりしなさい、勇気を出しなさいと言ってくださっているんですね。この嵐に揉まれた9時間もですね、ガリラヤ湖畔でニッチもサッチも行かずに、嵐に吹きさらされていた弟子たちは、イエス様が来た時にイエス様だとはっきり分からずに恐れたんですね。イエス様がはっきりと見えないと、私たちはすぐこの恐れに取り囲まれていきます。しかしですね、目の前におられる方がイエス様だと分かると状況は変わるんです。平安がやってくる、イエス様が一緒だから、どうしようもできない状況から立ち上がって一歩を踏み出すことができるようになります。あの中部の人も、長血を患った女性も、しっかりしなさい、あなたの罪は許された、病が癒されて、そこから立ち上がって新しい人生をのスタートを切ることができました。そのところにはですね、いつもしっかりしなさい、私が恐れるなというイエス様の言葉がありました。問題よりもですね、大きな神様を見上げる信仰、問題よりも大きな神様を見上げる信仰、これが生きて働く信仰です。私たちにも今朝語られている言葉です。皆さんは霊の耳を開いてそのことを聞き取っているでしょうか。しっかりしなさい、私だ、恐れるな。そしてですね、そのイエス様によって元気づけられるとどうなるか、今度はチャレンジが来るんですね。チャレンジやってみよう。ペテロはイエス様だと分かるとですね、イエス様が声をかけられると、イエス様に声をかけられるとこういうんですね。28節するとペテロが答えて言った、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。どうですかね、皆さん、水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください、そんなこと考えますか。水の上を歩くなんて、まあ、私だったら考えないですね。イエス様よかった、早く目的地連れてってくださいぐらいなもんですけど、あるいはまあ風をやめさせてくださいぐらいな。でペテロはですね、イエス様、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいと、まあ大それたチャレンジに 大それのことにチャレンジするんですね。まあ、これがペテロだなと思いますが、今の今までですよ、進めないぐらい向かい風で、風がひどかった、進むのも難航していたですから、この時も相当風はきつかったはずです。その風が吹きすさぶ中で、よくもまあ大胆にこんなチャレンジができたなと、まあ、思います。波の上を歩いて来られたイエス様を見て、自分も歩いてイエス様のところに行きたいと、まあ、単純に、まあ、そう思ったんでしょうか。私もそれができる。イエス様ができているから、私もそれができると、まあ、思ったんでしょうか。ペテロはこのチャレンジをイエス様に伝えます。するとどうでしょう、イエス様。お前はまだまだだよ。そんなことできない。言わなかったんですね。イエス様は何て言ったか。29節、イエスは、来なさいと言われた。来なさい。言葉の通り、やりなさい。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行ったんです。歩いたんです、水の上を。イエス様は私たちがペテロのようにですね、主はもしあなたでしたらというこの信仰の土台の上に立って一歩踏み出す、チャレンジしようとするものであれば、それがどんなことでも大胆な水の上を歩くというようなものであってもですね、やってごらんと言ってくださるお方なんだなと、ここからそう受け取るんです。やってごらん。イエス様はそのペテロの告白の中に、ペテロの大胆さだけではなくて、ペテロの信仰を見ていたからです。どうでしょうか、私たちの信仰をイエス様に見られたときに、あなたにその信仰があるか、見られたときに、主よ、信仰はどこから来ますか。私たちの念じたり、私たちの経験から来るのではないです。私たちがイエス様がどんなに力強くて、どんなに素晴らしい方かという信頼、それが私たちの信仰です。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させる。問題よりも大きな神様を信頼する、その信仰をイエス様は見てきなさいと言いました。まあ、ペテロはですね、まあ嬉しかったでしょうね。一歩二歩よかったんですけど、まあどのくらい歩けたでしょうか。続かなかったんです。風を見て怖くなり沈みかけた。叫び出し、主を助けてくださいと言ったと。願いが、思いが、志が神様から与えられてですね、信仰の土台によって信仰によって進みます。奮い立って始めます。よし、イエス様ともにいると言われた。イエス様が確かに導いてくださっている。しかしですね、何か行動を起こせば必ず問題というのがやってきます。山あり谷ありの道のりをたどるとき、そのときに、初めの信仰から、そこから離れてですね、今度は何とか乗り越えなければ、何とかやり遂げなければ、と、主を見上げないで、人の努力や、自分の何かこう、できること、思いが先行して、主によって始められた事柄を私たちは自分の肉によって仕上げていこうとする弱さがあります。だからですね、第2番目、イエス様から目を離さない、イエス様を見続けていく。皆さんよくご存知のように、ペテロはこの後、まあ、沈みかけます。風を見て恐れたと。まあ、風は吹いていることは分かっても、目には見えないものです。目に見えない風を見て恐れるというのは、どういうことでしょうか。まあ、私は神奈川県で生まれ育ちました。神奈川県にはですね、 まあ、いくつも湖がありますが、箱根っていうところがあるんですね。箱根温泉があって、でその箱根の、上にはですね、あの元箱根というところに芦ノ湖という、湖があるんですね。山の海抜が高いところの湖ですから、霧が降りだったりですね、雨が降ったり、まあ、そういう気候の変わりやすいところにある湖なんです。ある時そこに行った時に、本当にですね、霧が立って、雨が降って、風が吹いて、湖行ったんですけど、湖の湖面がですね、なかなか見えない。で、少し霧が晴れるとですね、この白波が湖に立って、まあ、とても不気味でした。なんか忍者かなんかがですね、向こうからやってきそうな、そういう何かこう自然の中の囲まれた、あ、そんな不気味な風景を覚えています。まあペテロが見た風景がどんなだったか、目の前にイエス様がいたにもかかわらず目に見えない風を恐れたっていうんですね。目にイエス様が映っていても、その心が映されているところが恐れ、風、問題であったならば、私たちは途端にですね、ブクブクブクっとこう沈んでいってしまうんですね。この風は、まあ、きっとこうに違いないという思い込みだったりですね、実体のないもの、勝手に恐れを自分のうちに生じさせてしまうようなものです。時が過ぎたら何でもなかったというような当てにならないもの。来なさいというイエス様の確実な言葉よりも自分の感覚、当てにならない感覚を当てにしてしまうと、周囲のものに目を向けて途端に沈みかけてしまうんです。信仰者はイエス様を信じる者はですね、どんな時にもイエス様を見続ける以外に平安と勝利の道はありません。どんなに嵐が吹き荒んでもイエス様に目を上げているならば、そのところは平安、そこは勝利となっていくんです。ヘブル書の12章の2節にこうあります。信仰の創始者であり完成者でありイエスから目を離さないって言いなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座に着座されました。信仰の創始者であり完成者でありイエスから目を離さないでいなさい。目を離す、心を話す事柄が私たちの日常の中には絶えずやってきます。振り払って振り払って、いつもイエス様を見上げていきます。しっかりしなさい、恐れるな、私があなたと共にいるというそのお方を見上げて、まあ、私たちは志チャレンジをいただいて神様を見ながらですね、踏み出していきます。皆さんそうじゃないでしょうか。イエス様信じてからもいろんな問題がある、足が引っかかったりですね、転びかけたり、あるいは転んでしまったり、でもその時にもですね、もう一度イエス様を見上げて立ち上がって、そのような繰り返しの中でイエス様と共に歩んできたと思います。イエス様を見ながら踏み出して一歩二歩、ずっとそうであればいいのですが、そうあるべきですが、その歩みを続けていく中にですね、自己中心的な考えが忍び込んできて沈んでしまうんですね。そのような性質を私たちは持っています。しかしいつもいつも主を認めていくならば、どんな境遇に置かれても何ら差し支えがない、変わらぬ姿勢でイエス様に仕えていくことができます。イエス様に向けていた目を状況や人の評価や物事に向けていくと、イエス様を認めることができなくなっていきます。そのような時にイエス様はこう私たちに言われるんですね。なぜ疑うのか、なぜ疑うのか。 あなたの置かれた境遇がどうであれ、常にイエス様を見上げて、信頼して、信頼し続けていくならば、主はもしあなたでしたら、私に水を歩いてここまで来いとお命じになってくださいという、あの信仰によって生まれたチャレンジはですね、ずっと続いて、行きます。来なさいと、やってごらんと言われて、その声をはっきりと受け取ってスタートしても、困難に出くわすと、あの時本当に神様は、やってごらんと、大丈夫だと言ったけど、本当にそうだったのかな、いやー、私の思い違いかな、これは違った選択だったかな、そのような疑いがやってくることがあります。どんなに確信をいただいて、確信を得て始めたことであってもですね、継続していくときには、いろんな局面に出くわしていきます。そして、それは私たちの心を萎えさせる。元気を奪い取っていく。思った通りに進まない。問題ばかりが目について、問題を作り変えてくださる。問題を作り変えて、ことを成し遂げてくださる。イエス様を、見れなくなってしまうんですね。イエス様は風を見て恐れたペテロ、ブクブクブクっといい調子で歩いていたのに沈みかけたこのペテロにですね、なぜ疑うのかと言って手を差し伸べたってですね、30節から読みたいと思います。30節、ところが風を見て怖くなり沈みかけたので、叫び出し、主を助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。手を差し伸ばし彼を掴んでから言ったんです。ペテロの安心を得てから言ったんです。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。まあ愛情にも聞こえるような優しい響きだったんではないかと思うんですね。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか、私はあなたと一緒にいたじゃないか。イエス様を見上げていた目が別なところを見始めると、再び混乱の中に落ちてしまう。問題よりも大きな神を見上げる信仰。これが生きて働く信仰。私たちの生活の現場には、いつも波があります。風が吹きます。その時、波、荒立つ波、また風、その実体のないそのようなものを見るのではない。来なさいと言ってくださったイエス様がこのお方を見上げなければなりません。そして第3番目は、沈みかけても主の助けを求めるということです。沈みかけても主の助けを求める。沈みかけたら助けを求めるのは当然でしょうと、まあ、思うかもしれませんが、ある人はですね、沈みかけた時に信仰の危機的な状況で助けてと言わなければならない時に助けてと言えない人もいます。そんな自分を受け入れたくない、認めたくない。どうでしょう、ペトロはですね、ここで水の上を歩いていきました。その弟子たちを、他の11人の弟子たちは見ていたはずです。わあ、ペトロ歩いていった、すごい。でもね、無様ですよね。沈みかけていった。弟子たちも見ているんです。でもペトロはね、まあ背に腹は変えらない。イエス様助けて、イエス様の手を掴んで助かりました。 いや、かっこ悪い、そんなもの。人の目が気になって、そんな自分を人がどう思うのかが気になって、助けてと叫んで求めることができない、自己完結型の人もいるんではないかと思うんです。まあ、このまま沈んでおこう。後で自分の力で這い上がるから。これは、神様の前に傲慢です。自分は助けが必要なものだと自分に自覚がないとですね、へりくだることはできません。へりくだったものでなければ助けを求めることはできません。どんな荒波が来ても疑いが忍び寄るようなことがあってもイエス様から目を離さない。そしてもしですね、沈みかけたら叫ぶんです。主を助けてください。他の弟子が見ている、そんなことを人目に見せたくない、自分を認めたくない、かっこ悪い、恥も外聞もそんな時にはないんです。主を助けてください、私を救ってくださいと新約聖書にはあります。まあ、バークレーという人はこう言いました。聖者、敬虔なクリスチャンとは絶対に倒れない人ではなくて、倒れても立ち上がって前進する人だ。絶対に倒れない人ではない。倒れてもイエス様と立ち上がって、一緒に立ち上がって前進する人。ああ信仰の薄い人だ、なぜ疑うのか。風を見て怖くなったんです。それで沈みかけたんです。イエス様はそのことに対してなぜ疑うのかと言われました。疑いは私たちの信仰を深い湖に沈める力があります。疑いは良いものを生み出しません。なぜ疑うのか。信仰の薄い人はイエス様手握ってですね、引き上げてくれて、ペテロはイエス様と一緒にこの船に乗り込みました。すると風が止んだと書いています。二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。まあ、同じところにですね、このマルコの福音書にも、マルコの福音書にも同じ記事が出てくるんですが、そこにはね、こう最後綴っているんです。彼らの心中の驚きは非常なものであった。まあ、イエス様がした一通りのことですね。船に乗り移って彼らの驚きは非常なものであった。というのは彼らはまだパンのことから悟ることがなく、その心は固く閉じていたからであると書いています。固く、心が固く閉じていた、それは彼らの思いが鈍くなっていたと。パンのことから悟ることがなく、どういうことでしょう。あの5つのパンと2匹の魚、5000人以上の人がお腹がいっぱいになった、あの小さな一人の少年のお弁当がですね、たくさんのもののお腹を満たして12のカゴ、またさらに余った、その奇跡を見ても、弟子たちはそこから悟っていなかったというんですね。悟り、まあ、正確に言えば悟りつつあった。ですからこのマタイではイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと告白しました。イエス様が5000人以上の人のお腹をたった5つのパンと2匹の魚で満たす奇跡を行われたのは、ご自分が神の子であるということを表すためでした。神の子である、それは英語を永遠に 私は神であるというその言葉の現れを実態を持ってですね、みんなに表すためでした。しかし悟っていなかった、分かっていなかった。私は神である、あなた方が待ち望むメシアであるというメッセージでしたが、多くの民はその時は弟子たちも含んでそのメッセージを受け取れずに、自分たちのこの世での生活を保障してくれる王様、ローマ帝国の支配から解放してくれる、再建してくれる王様としてイエス様を迎えていた。弟子たちでさえですね、パンの奇跡からイエス様が神の子である、エゴエイミーというお方であるということを心が鈍くて悟りきれていなかった。そしてこの一連の出来事の後に弟子たちはですね、船に乗り込んだイエス様に向かって告白するんです。確かにあなたは神の子です。私たちも失敗の繰り返しの中にイエス様が神の子であるという信仰の告白が深められていきます。一回二回で終わらない、何回もことを変え品を変え、でもその度にですね、ああ、あなたは神の子です、イエス様、神の子であると知っていますよ。でも私たちはその度に疑い恐れ沈むんです。でもそこに引き上げてくださるイエス様、なぜ疑うのか。そのお方と出会うたびにですね、あなたは誠の神の子ですという告白のこの意味合いが深く深くなっていきます。私たちも先がわからないものです。先の一歩がわからないというのは、風を見るような恐れを身に受けることです。足元が自分の目で確認できないような時でも、イエス様を見上げて、イエス様を見つめて、一歩一歩とイエス様を見て進んでいく時に、本当にあなたは神の子ですとどんな時でも言うことのできるイエス様への深い信頼が築かれていきます。どんな時にもイエス様を見上げて歩んでいきましょう。御言葉に落として、しばらくそれぞれで、今朝自分にどんなふうにイエス様思いの中に語ってくださっているか巡らしながら、しばらく祈りたいと思います。祈りましょう。父なる神様、愛する大使キリスト教会の兄弟姉妹とともに、あなたの御前に今祈り捧げられることを感謝いたします。イエス様、私たちは今あなたに目を上げています。あなたを見つめるとき、あなたを見上げるとき、私たちのうちにある恐れや不安は逃げ去って行きます。恐れるな、私があなたと共にいると、しっかりしなさい、私だと言ってくださるお方が、私たちの人生のただ中におられること、感謝いたします。問題に目がそれてしまうとき、 湖に沈むように、心が沈み、思いが沈むとき、そのところにおいてもイエス様が手を差し伸べて、しっかりしなさいと私たちをそこから引き上げてくださるから、ありがとうございます。お一人お一人に今置かれているそれぞれの歩みの中に、あなたが真実を持っていつも語りかけてくださっていること、そして立ち上がる力を与えてくださっていること、また立ち上がった者には信仰によるチャレンジを一歩踏み出すようにと待っていてくださること、ありがとうございます。イエス様、その信仰によって、一歩のチャレンジによって、あなたの素晴らしさをもっともっと私たちが知っていくことができるように導いてください。私たちに大きな願いがあります。この大使の方々の救いと、そしてまた幼い子どもたちからお年寄りに至るまで、あらゆる人々に届いていきたいという願い、祈りが御前に捧げられています。あなたが与えてくださった信仰のチャレンジです。それを受け取りながら、今朝もそれを成してくださるお方に求めて祈ります。また私たちの生活のさまざまなところにある必要、それを成してくださるお方に目を上げて祈ります。確かにあなたは神の子ですと、その告白の中にあなたご自身の素晴らしさを、失敗しても立ち上がりながら歩み続けていくことができるように、お一人お一人の歩みを今日もあなたが豊かに満たして、その足に力を与えて立ち上がらせてくださいますようにお願いいたします。勝利を取られたイエス様との歩みがいつも喜びと平安で満ちていきますように。愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。そして、続いて聖餐式の時に、入りたいと思います。これは主イエスがキリストが最後の晩餐の席で弟子たちにお命じになったものです。主は目の前のパンを取り上げて、これはあなた方のために裂かれた私の体であるとおっしゃいました。またブドウ酒の杯を取り上げて、これは多くの人の罪の許しのために流す私の血であるとおっしゃいました。それは迫り来る十字架の死を指して、その意味を弟子たちの心に刻みつけるためでした。この聖餐式に預かることによって、罪人となる私たちに注がれたキリストの愛をかみしめ、主と自分との関係を確かめます。ですからその意味をわきまえて、ふさわしい心でこの式に臨むべきです。もし心に咎めるものがあるならば、正直に告白しましょう。自分の罪を言い表すなら、天の父は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から清めてくださいます。信仰を告白して洗礼を受けておられる方は、他教会の方も前に出て聖餐に預かってください。信仰告白がまだの方は、そのままご自分の席で黙想してください。それでは聖餐式の歌を歌いましょう。歌っている一節二節を歌っている時に、どうぞ前に、お越しください。一節三節を歌いましょう。 が祈りを捧げます。救い主なる主イエス様。